新今宮ワンダーランドについてなんですけどね。
ね、はい、そういうとこじゃない。要はそのさ、うん、ショーン・ケイとかそういう人たちが騙された対象っていうのが、うん、逆にちょっとそのお金持ちだったりとかさ、
そうかそうか、
そういう体制なわけじゃん。だから僕たちとしては、まあそれはその人、僕がその人だったら嫌よ、うん、だけど僕たちとしてはまあいいじゃん、
ネズミ小僧的なね、
うん、
ロビンフッド的な、
そう、ちょっとこう爽快感も
はい
あったりとかね、
はい、うんうん、
だけど逆にその巨大資本の側が僕たちを騙そうとしてる嘘だから、
うん、嫌なんですよ。しかもそれが直接的な嘘ではないんですよ、
はい、
嘘かって言ったら嘘じゃないんですよ、
うん、
ね、あのいわゆる単純な反全く事実と異なることを分かりやすく詐欺としてやってるんじゃなくて、うまく反論も回避し、全くの嘘かっていうと嘘じゃないっていうところをきちんと法に触れない形でついてくる方が逆にいやらしさを感じるっていう。
そうだね。
でもやってることは間接的にはいろんな人のを不幸に突き落とす、そして自分たちは儲けるっていう、システム自体は変わらないのにっていうね、
うん、
これはあの説明した方がいいんですかね、新岩宮ワンダーランド、
うん、どんな話でしたっけ。
だからね、島田彩さんって多分ね、ちょっともしかしたら間接的に知り合いかもしれないんですけどね、ライターさん、
うん、名前聞き覚えあるんだよ
ね、ですよね、
うん、
のライターさんの30代ぐらいの方なのかな、
うん、
が、ティファニーで朝食を、松の家で定食をというタイトルのね、
うん
うん、ノートに挙げたんですね。またノートっていうのが差もありなんていう感じなんですけども、
う
ん、で、ね、あのもう出だしが一人の、私は先日一人の男の人と一日過ごしたって、ね、今いろいろ言って、これは多分デートだと思う、普通にデートだと思う、ただ一つ不思議なのは、私もその人もお互いの名前を一切呼ばないこと、この先また会うかどうかわからないこと、そして私には帰る家があるけどその人にはないということ、ティファニーで朝食を食べるよりもずっと私にとっては贅沢な時間だった日、そんな話を今日は書きますと言って、まあ釜ヶ崎ですよね、西成行ったんですよ、西成行って、まあ、いろいろ回って行ったと、飲み屋入ったりとかしてね、うん、まあ、30代の美人の女性ですけど、まあ、銭湯行ったりとかね、銭湯に連れてってもらったりするんですね、ホームレスの人とかに会って、うん、で一応、まあ、貸し借りなしですよみたいな感じで、自分がなんかそういうやってもらうからに何かおごったりとか、タバコを買ってあげたりとかするのを非常にエモい文章で、良、うん、きこと聞く感じで、あのこれ、タイはないですよ、良きことを聞いたなっていうエモさでね、
うん、あれよね、その人に対しての貸し借りっていうよりも、
はい、
街全体に対して相対的にプラマイゼロになるように貸したり借りたりする、
はい、そうですよね、 A っていうおじさんのホームレスに何かいいことしてもらったら、 B っていう若いお兄ちゃんのホームレスにいいことしてあげるみたいな、
うん、
でもそれは西成、
うん、
まあ、ここで新今宮って言ってるんだけど、まあ、新今宮の駅のあたりのね、あの釜ヶ崎のアイリンセンターのあたりの人たちで一緒だから、まあ、そういう町の中での、うん、貸し借りだって、まあ、貸し借りにしてる時点で私はちょっと親と思うし、それは先ほど言ったあのお金に換算するなっていう、
うん、
あのパパのね、パパ国が言ってたのでもそうだし、じゃあそれは100歩譲って、まあしょうがない、まあそれはいいとしても、ま、ホームレスの人たち個人の子はなくなって町に均質化されるんだっていういやらしさもあるし、まあ何よりこれが PR 案件だってことを隠してやってるってことですよね、まず一番初めはね、
はい、まあ、今一番その、うん、僕は最初ね、あのうちの妻は、うんうん、なんかほら前さケーク
ん、
ケーキ、ケーク、
あケークね、 ホームレスのね。あれ、玉川かどうかだったっけね。
うん、
うん。
で、あれみたいなのがまた炎上してるわ、みたいなこと言ってて、うん、だから、炎上してるっていうことの入り口で僕は知ったのね、それをね。
はい。
で、あれなんですか、やっぱりこの炎上してるのは、その PR 案件だったっていうことが一番炎上してる。
まず、まあ、PR 案件なのに、うん、PR 案件だと書かなかったんですよ、初めはね。
はいはい。はい、あ、そうなんだ。
はい、うん、でも、それが本質ではないんだけどね。まず、初めの特化としては、電通の PR 案件のように PR 案件書きませんでしたって言ったら、まあ、もう、島田さんはすぐにノートの冒頭とかに、これは PR 案件ですって言えるようになったんですよ。
うん。
それ自体だったら、まあ、そこで、決着じゃん。トントンじゃん。もう気をつけてね、これからはで済む話なんだけど、ただそれが、例えば、アナと雪の女王2みたいな話、まあ、その時もあったじゃん、PR 案件。
うん、
なったのにそれを隠してエッセイ漫画みたいな形で4人ぐらいの漫画家さんが書いたっていう、このラジオでも取り上げたけどね、それと同じようなことだったらそれトントンじゃん。だけど違うのは結構根深い問題があって、この西成のあたり、釜ヶ崎のあたりっていうのは、それこそ2011年かあの橋本知事とかになってから浄化計画っていうのが始まって、まあ、皆さんご存知の通り、ドヤ街、いろんなね、全国からあのホームレスが集まって、日雇い、労働をしているようなところですね、まあ、それこそ日本で唯一暴動が起きたところだからね、本格的な暴動としては釜ヶ崎暴動だけだもんね、
そうだね、
うん、もう一つ一応新宿騒乱っていうのあるけど。
あ、
うん、まあ、騒乱罪が適用されたっていう意味でね、うん、でもやっぱり、まあ、それは、まあ、それは若者の政治運動的な側面があって、まあ、もちろん釜ヶ崎暴動も政治的な側面が強いんだけど、まあ、唯一と言っていいか、暴動っていう意味だよね、日本で起こったのは、うん、まあ、そういう土地柄なわけですよ。で、2011年、橋本知事が、まあ、浄化計画して、まあ、ちょっとあの辺りを刷新しますっていうふうになり、まあ、その後とかもトックね、トック構想っていうのがスタートして、まあ、町として変えましょうということになったわけですね。で、それはその当初からジェントリフィケーションじゃないのかっていう批判は結構出てました。10年前の時点で。Do you understand? Gentrification?
Gentrification? ちょっと分かりやすく言ってほしいんですけど。
訳すと何だろうね、上級化とかになるのかな、ジェントルマンのジェントルね。上級化か、まあ、上位階層向けか。
まあ、いろんな意味が含まれるんだろうね。そこにはこう、うん、衛生化みたいな。
そうそうそう、衛生化も含まれる、うん、っていうか、まあ、その、かなり被るところあります。
うんうん
うん、言ってみれば、だからその、これは、世界のあらゆる都市で起こっていることなんだけど、スラム街から、貧困層を追い出して、中間層以上の、あるいはもうちょっと上級国民も含まれるかもしれないけど、うん、まあ、中間層以上の人たちの街として、新しく再生したい。うん、まあ、経済的にも儲かるし、じゃあその、追い出された貧困層の人たちはどうなるのっていうことであるんだけど、でそのやり方として、昔だったらまず、まあ、強制退去が、まあ、普通にやられたわけじゃん、
うん、
ホームレスの人とかスラムの人が不法占拠してたり、まあ、実際不法占拠とかのわけだからね、うん、その、土地を買って自分たちで家建って暮らしたら、そんなホームレスいるわけないんだから、
うん、
は強制退去します、出て行きなさい、で町としてまた作り変えますっていうのが今までのジェントリフィケーションの普通の流れだったのが、ここ数十年で新たな流れとしては、そういう直接行動ではなく、例えば、でっかい商業ビルであったり高級ホテルだったりを作ってたり、あとはまあその地価を上げるわけですよ。そうするとその人たちが住めるような環境じゃなくなるから、徐々に自主的に 出ていくと。間接的な追い出しなんだけどね。でも私は別に直接追い出してるのに、あの人は勝手に自主的に出ていったんだから私たち悪くありませんよって、まあ、本当はそういう分かっててやってるはずなのにやってる、あるいはその非常におしゃれな街みたいなイメージ戦略で広告代理店とかが売ってあって、でそれで若者たちとかが来て居づらくなって出ていく、もともとのスラムの人たちはね、
あの最近よくあるほらベンチとかもさ、横になれないように
はいはい、
ポケみたいなついたりとかしてるもんね、
はい、あれはでもどっちかというともうちょっと直接的だけどね、直接的ならいいって言ってるわけじゃないけど、まあ、ジェントリフィケーションの中の、一つの具体的な個別具体的な小さい、トピックとしてはそれもあるよね、横になれないベンチね、とかもあります、はい、
なるほどね。でそれでその当時から批判はあったと、
あって、でそういう流れの中で、まあ、そういうホームレスの人たちに、まあ、こうと非常に心温まる交流をしましたっていうのを書いて、でも実はそれが新今宮ワンダーランドっていう電通の PR 案件っていうのは最後の方になんかなんとなく無関係な感じで書いて、なんかそれも紹介してある。で、まあ、これは直近で言えばもちろんあの特区構想や、浄化計画っていうのが10年前からあったんだけど、直近ではもう星野リゾートとかがね、北口の方にできて、はい、このラジオでも話してると思うけど、新今宮駅の北口に星野リゾートができて、でもうそういう街にしたいっていう思惑がある中 でだったらまだ例えばこの島田彩さんの記事がホームレスくっせえから出てけよ、くっせえくっせえくっせえわって言って、おめえら出てけ、もっと土地がこのな利便性のあるね大阪市内で利便性の土地なんだからもっとうちらのために使わせろよ、だったらまあ炎上はしなかったと思うんですよ、あっちかの下な、するけど、でもまあその嫌らしさはないっていうか卑怯ではないと思うんですよ、それはその人 の、あの欲求だとしたらね、
個人の感想
だし個人 の、 そのポリシーだとしたら別に、なんていうかな、その卑怯ではないと思うんですよね、でも結果的にそういうことになることをこうまるでこう私は味方ですよみたいな感じで、
なるほど、
やる嘘はちょっと嫌だなっていうのはね、でもっと言うと島田屋さん多分、ね、嘘ついてるんだよ、これ素直に多分書いてるんだよねこの記事を、あの別にがまくらかしてやろうっていう意図はなく、多分素直にこういうエモいことを書いてるんですよ、エモい感じで、でそれを、電通とか行政に利用されているという、でまあ、もっと、まあ、これは次の段階で言うけど、この電通の担当者の人も別にだまくらかしてやろうっていうよりはどっちかというとアーティスト寄りの人だから、だからまあそれは後で話すけど、
まあそうな
んだ、だけど、まあ、このまずそこまで言っちゃうと話はどっちだかあるからそこは一応置いといて、私が今、まず注目したいのはこの島田彩さんが、非常に多分無自覚に綺麗な文章を書いて、でライターとして俺よりはるかに稼いでんだろうなっていう嫉妬俺もこういうの書けたらいいけど、多分途中で絶対くっせえくっせえくっせえわとか言っちゃうんだろうなって、かっこれは私が考えた私オリジナルギャグですとか、
途中で血生臭いその土地の歴史とかを入れちゃうんだろうなみたいなね。
そうそう。
あの僕の感想いい。
はい。
やっぱそれさっき言ったようにさ、入り口がその炎上してるっていうところに入っちゃったせいもあるんだけど、
はい、
このエモくて無自覚な優しさみたいのの、逆に嫌な感じもよく出てるよね。
だから、正直言うと私はこれが、西成鎌ヶ崎についての話じゃなくて、全然誰も損をしない、社会的に害悪ではない記事だったとしても、ちょっと個人的な好き嫌いで言うと、私はこういう文章は嫌なんですよ。
でしょ、
そう、
ねえ、まあみんな言ってるけどさ、
でもすごいみんないいいいって言ってる人多いもんね。
うん、あ、いいっていう感
動、感動して、ま、感動しました、うん、最初はだからそういう人が多かったんだよ、
さぞや、さぞやね、神楽坂とかどっかそこら辺で暮らしてきたんでしょうね、うん、
銀のスプーンを加えて生まれてきてね国の養殖についてる家であ
のいや、
お上品のお母様と一緒にね、
昔の僕だったらもしかしたらこのまんま実家に暮らしてたら、うん、そっち側だったかもしれない、本当に、うんうん、あ、なんか世の中にはかわいそうな人がいてエビフライ食べれてよかったねって素直に言ったかもしれない、うん、もしかしたら、
しかもその人たちのことをきちんと尊重して偉いなって、
そう、
そのそうすごい、あのホームレスの人のことを対等に扱ってる、すごいなこの人は、
うん、
ってみたいな、
うん、そう思ったと思うけど、うん、やっぱ僕今そうじゃないんで、うん、なんかね、やらしさ感、まあ、もの的な扱いだよね、動物的な扱いっていうかさ、
そうなんだよね、うん、冷静に客観的に考えるとそういうことになるんだよね、でも多分島田さんも別に、ぐへへ、こいつを物的に動物的に扱ってやるぜっては絶対思ったんだよね。
で要はそれなんだったらさっきの話じゃないけど、うん、持ってるものが下のものに対して見る見方を無自覚にしてるんですよね、きっと、
うん
うん、まあ、あとね、個人的にこれ笑って飛ばしてほしいんだけど、
はい、
ね、島田愛さんたまにさりげない自慢何か所か出るよね、
あの例えば
指原莉乃に似てるって言われ
さりげない自慢だね、また。いや、指原莉乃さんも別に、私も会ったことは、一緒に仕事したことありますけど、うん、会ったら意外とこれ、モテる大学生、モテる女子大生ってこういう感じだよなっていう褒め言葉浮かびましたよ。で、それラジオでも話してくれね、その時ね。
でもそれがホームレスの青年に言わせてるのね。指原莉乃に似てるって、思ったって言ったときに、
うん、
島田さんは一回否定してるんですよ、
うん、
いや昔はよく言われたけど、
うん、
30を過ぎた今でそう思った、いやそう思ったよってまた言わせてるわけ、う
ん、はい、
なんかこれも無自覚に聞こえちゃうよね
まあだからうちらだったらこれは本当の会話だとしても絶対カットするもんね、
うんうん、そうなの。だから、なんかそこに、ちょっと、まあ、普通の、じゃあ、あんたたちが想像してるような、うん、こう、ライターとは私が違うんでっていう思いも若干、ちょっと僕は見えちゃうし、
うん。
うん、で、そういうとこじゃない。そこ、一時が万事じゃないけどさ。
まあ、だから俺がね、俺もほら、よく、マッツ・ミケルセンに似てるって言われるし、そう、うん、だ俺もね、文句は言えない、批判できないのかな、お前、だって、吉田さん、なんか松見キリスに似てるって、みんなから言われるじゃないですか、うん、そうだね、そのことを報告したりもしてるしな。うん、で、っていうタイプではないからね、
うん、
松見キリスに似てるって言われても、多分松見キリスのファン以外はそんなにムカつかないと思うんだよね、俺がそう言ったとしてもね。松見キリセンのファンはもう今すぐナイフで刺しに行こうと思うかもしれないけど、そのいやらしさじゃないもんね、また別のいやらしさだもんね。
だからそれもやっぱしその文章に慣れた人のこう隠された姑息感みたいのが若干透けて見えちゃうところ、まあでもそれさっき言ってその炎上した文章でしょっていう色眼鏡で見始めてるのもあるからだけどさ、やっぱそういうふ
う
にちょっと捉えちゃいました。あとね、全部ね、なんかね、ふわっと、こう、あったかい街だ、みたいな、うん。そこに逃げすぎ。
そうですね、私はもう、うん、私もだって、書いてるんですよ、西田については。
うん。
泥棒市、ね。泥棒市場の、これ、盗品だろっていう、のこととか書いてますからね。だから私もね、炎上するかもしれないんだけど、
うん、
ただまあ、ね、そういう、俺は、だから、なんだこの変なところみたいな、
うん
うん、ところだし、まあ、かつ一応私はちゃんと歴史的なことも書いてるけどね、それとは別に、
いや、
それとは別にとその同じ文章内でね、
やっぱね、対等じゃないんだよ、このライターの人と、うん、その人とかおじさんたちは、
うん、
だってさ、僕がさ、パチンコの打ち子やってた時にさ、うん、 やばいやついっぱいいて、こんなやついたんですよって話をラジオでしてた時さ、
うん、
多分僕も同じレベルでしたよ本当に。
同じレベル？
いや同じ、別にその僕が上でっていうふうにあんま思ってないんです
よ。はいはい、
うん、
まあまあ逆にだから変だって笑えんの、笑うんだもんね、うん、あの何ていうの、その、うん、犬が噛みついても、
うん、
まあそれはしょうがないっつって怒りはしないじゃん、
うん、
でも人間が噛みついたらお前何やってんだって怒るじゃん。それは人間が対等だと思ってて、
ね、
犬は対等じゃないと思ってるから、うん、まあ、あれは子供でもいいけどね、子供と大人でもいいけど、うん、
そうだから、まあ、ちょっとその文章で読んだ限りだとそういうふわっと感動路線に持ってきすぎだよね。
うん、で、まあ、だから、まずレベル1の話として、それも俺は嫌なんだけど、
うん、
それも嫌だよ、その時点で嫌なんだけど、それで終わってんだったら別にレベル1の話で終わってるんだけど、
うん、
根深いのがだから、でその人たちを追い出すためにやってるんですよあなたはっていうことにつながりかねないんだよっていうことへの無自覚さが、これはどうなんだ、うん、だから逆にこれあんた無自覚でやってるでしょっていうのは、このふわふわ文体の30前半ぐらいの女性ライターに対する差別になるかもしれないよね。舐めてるのかもしれないけど、実は全て計算づくりやってるのかもしれないけどね。ただ、まあ、まあ、それはうがった見方すぎるよね、でもね。うん、多分、まあ、うん、だから、ちょっと舐めてるかもしれないけどっていう注釈、前置き込みで言うと、多分分かってないじゃん。
うん、分かってない
と。でももう30代でいい大人で、プロのライターとしてやってるのに、うん、そういうことは無自覚なのかっていう批判は受けるべきだと思うんですよ。
うん、
で、ただ、その、で、そこまで言っといて言うけど、で、島田さんをボコボコに叩いて、島田さんが例えば最悪の話、ライター人生を絶たれて、はい決着ってなるのが最悪で、
うん、
その後ろに控えてる人がの発注案件なのね。
そうだね。
それでじゃあ、あの多分家帰って多分子供とか2人いて、あのすごい持ち一軒家、都心の一軒家とかに住んでて、すやすや安眠して、そんな炎上が起きてるっていうこともなんか小耳に挟んだぐらい特に気にせず、すやすや安眠してるって、
うん、
いう悪いやつほどよく眠る的なことになるのが最悪じゃん、うん、震えて眠れって思うじゃん、お前ら震えて眠れよって、
うん、
請求者とお前らはいつしっぺ返し食らうか、震えて眠れ毎日毎日これから、
うん、
とまあ思うわけじゃん。でもその草加さん、電通関西のが発注者で、うん、でも草加さんも草加さんで別にあの多分そういうかん、あの、全くもってぎっくへへへ、こいつらを追い出してガッポガッポ儲けてやるぜっていうよりはもうちょっと、やっぱりふわふわアーティスト系なんだよ。
うん、ま
あ、だからこそちょっと、問題が根深いとも言えるんだけど、多分悪気ないんだよ。
うん。
う
ん。いや、そう、だから、あの、ドラマとか映画とかであるみたいな、うん、わかりやすいその具現的な悪って多分世の中ないんですよ、あんまし。
うん。で、おそらく、そうそう。で、はい。
そうするんじゃない？
で、草加さんとかになってくると、多分もうちょっとそういうジェントリフィケーションとかも分かってて、うん、ホームレスの人たちを追い出すことは良くないって分かってて、そうじゃないことも多分してるのね。そうじゃないようにしようっていう動きもあるんだけど、うん、でも、かといって、じゃあそっちに振り切って動くかっていうと、別にそういうことはなくて、じゃあどう動くかっていうと、別にあの星野リゾートを誘致して、結局はまあジェントリフィケーションの流れに完全に組みして、うん、まあ、うん。結果的にはそうなってるじゃんっていうところに行くわけですよ。で例えばね、ヨッピーさんとかも、ヨッピーさんもね、俺一緒にほら仕事で知り合いではないんだけどさ、一緒に渋谷ダサい人コンテストに出た仲間ではあるからさ。
そうなんだ。
これなんで、お前この間3回目ぐらいだからな。
でもそのヨッピーさんがそうっていうのは知らなかったです。
いや、言った、うん、ヨッピーさんは多分わざとダサい格好してるのがちょっとどうなのかなと思ったって言った。俺は本当に自分の一丁羅の黒いスーツで行ったんだけどね、うん、喪服のスーツで、うん、ヨッピーさんはわざとダサい、本当にあなたちゃんと日常的にやってますか、私は日常的に着てる服ですよ、
うん、
4人のち俺も含めて他の おしゃれな2人も含めて、全然他の2人はまた別の、お前その私服超おしゃれの美男美女じゃねえかよっていう2人だったんで、そこはそこでムカついたんだけど、あの本当にダサいの俺だけだったからね、
うん、
4人の優勝者、4人のコンテスト合格者のうち、はい、ヨッピーさん絶対私服じゃないよ、
うん、
それは批判した俺は、
うん、
で、まあ、でヨッピーさん、ヨッピーさんで結構これをベタ褒めしたんだよね、この島田屋さんの記事を。
いやだから
でもそこはやっぱり、ね、ちょっとヨッピーさんっぽいなと思ったの。これは、うん、ごめんなさい、もうこれは、うん、批判です。あのだから反論してもらっても構わないんだけど、うん、ちゃんと真面目に言います。これはヨッピーさんっぽいなっていうのは思った、うん、
いやだから その渋谷ダサい服コンテストで、うん、わざとそれを着てくるっていうメンタリティーに通じるじゃん、
はい、
その感じ、
うん
うん、だからやっぱそうなんじゃない。それはもう一貫してるよね、逆に。
うん。だから別に俺はユッピーさんあの全否定したわけじゃないから、ね、ちゃんと真面目なことやってる時もあって、うん、それは評価すべき仕事もしてる時もあるから、うん、あの全部を否定してるわけじゃないんだけど、まあ、それは島田さんもそうだけどね。
うん。
うん、で、結構ね、でもちょっとだから、これ、ベタ褒めした後に、1日後ぐらい炎上した後とかに、あ、これは PR 案件だったのか、間に、挟んでる電通の人が悪いな、みたいなツイートもしてんだよね。初めて気づいたみたいな。この間のこれちゃんとこれは原文読んだ方がいいね。この間の、うん、まあ、ごめんなさい、まず、ベタ褒めしているのが、これは素晴らしいな、大阪の良さも詰まっ、大阪の良さみたいなものも詰まってるって4月7日の時点でベタ褒めしてて、で、次が4月の炎上した後ですね、の4月13日に、この間のこれ PR 案件だったのか、点々点、びっくりマーク。間に入っている代点、過去電通がダメすぎるな。何やってるんだろう。っていう。ので、まあ、批判はしてるわけですけど、いや、まあ、絶対さ、いや、一応そのノート内の一番下の方に、新間宮ワンダーランドの PR 広告的なものが載ってんだよ。
載ってたね。
ヨッピーさんほどの、ライターが気づかないわけないじゃん、
うん、
これがなんか理系の専門のライターとかだったらあれだよ、あの科学理系物理だって何だろうの超専門職のライターとか、それこそ職人的なだったり、本当になんか大学教授的な物書きだったら、研究職の物書きだったら気づかないかもしれないけど、一番そういう案件やってる人じゃん世の中
で。あ、てかネットの世界で生きてるような人だもんね。
そうそう、が気づかないわけないじゃん。うん、みんな気づいてるのに。
うん。
だし、もっと言えば、あの、おもころでやってるから、ね、同じ、電通 PR 案件、新間宮ワンダーランドの。まあ、地もころっていうの。地もころってこれ、おもころでしょ。バーグバーグハンバーグでしょ。絶対。
ああ。バーグハンバーグバーグ。
うん。バーグバーグハンバーグじゃないの。
え、わかんない。そう。
もしじゃあ、バーグバーグハンバーグだったら、謝ってね。絶対許さないから。はい。出ました。株式会社、バーグハンバーグバーグでした。
言ったよ、俺、そうやって。
え、勝ったつもりなの、それで。それで何か論破したつもり？そうやって、それが、あれ、はいはい、ご飯論法ってやつね。そうやって問題の本質から目を背ける。今、うん、今のこの非常な社会的な問題を話してるのに。
はい。ちゃちゃ入れてな、こうやってな。
そう。バーグバーグハンバーグでいいだろ。
今僕はあの、そのライターの人がホームレスに接してる時と同じ怪し方をしてます。そうだね、ほんともうちゃちゃを入れてね。
それ想像で物言うのやめて。俺の悪口は言ってもいいけど、想像ので島田さんとか悪口のやめて。
うん、なんか、まあ、そうね、でもさ、それに書いてればさ、それ知らないはずないよね。
同じか、だからまあ同じ社内案件だけど、別に交流あるわけじゃないから知りませんでしたって言い訳は立つと思うけど、でもっと言えば知らない、これ3月30日だからね、その地元の方は、
ああ
つまり1週間前だからね、島田さん褒める、
うん
うん、だ知らなかったらそれはそれで問題だしね。
ないよね、仕事人としてそれはそれでちょっと、
うん、
って感じはするよね。
でもその地元の記事はちゃんと割とちゃんとしてんだよ。あの、そのホームレスを追い出すとかは良くないっていう、きちんとあの、NPO 法人の人とか、そのずっとここで活動してる人とかから話聞いて、 多分そこは、草加さんとかともすり合わせて、これはこういうことはちゃんと言わなきゃいけないんですよみたいなことを、まあ、真面目に話してやってはいると思うんだよ、まあ、だからといってジェントリフィケーションにつながるんだけどね、これがね、この後ね。でもまあそれの一応ブレーキはかけたいっていうことではあると思うんだよ。だけどそのプロジェクトは推進するんだけどね、プロジェクトは推進します、でもね、あの良くないからブレーキはかけたいっていう、まあよく言えば落としいい落としどころをね、例えばホームレスの人たちの自主性とかで、いい形でウィンウィンな感じで進行していけばっていうふうに思ってるとは思うんだけど、まあ果たしてそれがじゃあ褒められるべきことなのかなっていう疑問点はあるけどね。
まあだからさ、本当にこう分かりやすいさ、うん、ほらゲイの人とか障害者の人とかでもさ、うん、映画でこの何ていうの、
はい、
うまく扱われる、都合のよく扱われるそういう存在ってあるじゃん、うん、
はい、
そういう人が実は世の中の真理をこう話して、
はい、
話を進めるみたいなさ、
うん、
そういうなんか、まあ、ある意味道具としてこのホームレスを使おうとしてるよね、この、うん、そのなんていうの、新今宮ワンダーランドの何かの話にする出しとしてさ、
うん、
なんかそれを使おうとしてる感じがやっぱ嫌だよね。
で俺は今地もころともころが一緒なのかどうかをまず調べないと、これがでもこれで騙されたってしょうね、だって同じようなフォントの同じようなデザインで地もころって書いてある
。いや同じでしょ。
ああよかった、同じだ、
うん、
同じだ、うん、まず調べてからラジオで取り上げて批判しろって、ラジオで取り上げて批判した後から一緒かなって不安になるなよって話なんだけどね。
これ何、まだ今現状燃えてるの？
まあそうだね、そろそろでも多分向こうサイドも火消しにかかるとは思う、火消しにかかるというと、嫌な言い方だけど対応はしてくると思うけどね。
まあ、あれだよね、あとこういう炎上ってさ、やっぱりその、うん、鼻からさ電通憎しみたいな人も
来て、はいはい、
うん、怒りがこう分散していって、うやむやになるパターンはすごいあるよ、
ね、
映画秘宝だってさ、町山智弘さん大嫌いみたいな人が、こうい
う
ふうになっていって、結局、なんかよく分かんない方向になったしさ、
うんうん、
だから、それはね、なんか、問題の本質は解決しないよね、別に炎上するだけでさ、何か気持ちよく。
結局このね、特区構想とかの難しい問題に関しては、多分何も変わらずに。まあ、世間はね、もちろんそういうことに対して働きかけている人たちはたくさんいるんだけど、うん、それ良くないとか、まあ、やるにしてもこういうやり方でやりましょうよとかね、
そう、そういう建設的な意見はやっぱり燃えるだけじゃ出てこない、
うんうん、
でもさ、ほら天王寺公園がすごい綺麗になったじゃん。
あ、
4年前だっけ、
ワンコインババアがいた頃、
ワンコインババアがいるのはその綺麗になる前だったの、
ね、でしょ、うん、
で一回綺麗になって行って、うん、やっぱりそういう人たちが全くいなくなっててさ、
はいはい、
で、ああなんかやっぱこうやってつまんなくなっちゃうななんて正直思ってたって、
はい、衛生化
ですよね、うん、だけど去年大阪行ったら、
うん、
その綺麗な公園に昔ながらの、
うん、
そういう人たちが昼間から将棋打ったりとか酒飲んだりとかしてて、
うんうん、
あ戻ってきてるちょっと思ったから、
うんうん、
ね、その電通の思う通りにさ、ワンダーランドとやらができても、
うん、
最初は綺麗かもしれないけど、
うん、
またもっと戻るかもしれないね。
そうなんですよ。だから、まあ、それはそれで、うん、島田さんは気をつけてやってるだろうけど、こうふわふわしたふりして気をつけてやってるだろうけど、うんうん、島田さんフォロワーの女の子とかが行くと、それはそれで、俺はほら、ホームレスの人たちにチンコ揉まれたりしてるから、あんまり信じてないから、乱暴ぐらいされてもおかしくない。
そう。まあ、でもさ、
うん、
西成ってさ、
はい、
それこそこういうほら、怖いとかそういうイメージって、うん、何持ってる人いるけど、
うん、
今行くともう老人の街になっちゃって
る、ね、まあ、はい、
かつて怖かった人がそのまま年取って、
うん、
もう力がなくなってきちゃってる老人が多い町っていうイメージは、う
ん、ただ山谷と違って山谷は完全にそうなんですよ、
うん、
三家はもうそれこそ私はあの労働センターの人に取材して、もうここは老人の死にゆく町ですからっていう、あの老人しかいない、あとはもう死んでいくだけの町ですからって言われたけど、で鎌ヶ崎はまだやっぱり若くてちょっと他に行き場がない人が来たりしてるからね。
ああそうか、じゃあそういう人もやっぱ流入はしてきてる
から、うん
うん、
だから正直セシルホテルみたいになっちゃうじゃん。いやいやでもマジで同じことだよね、うん、であそこもジェントリフィケーションされてるしね、セシルホテルも。
あ、だからそのワンダーランドセシルホテル化したらちょっとかっこいいよね。
まあ星野リゾートとかね、
うん、いやあのセシルホテルだって、だって最初は結構いいホテルだった、だから作りがいいじゃん、あれだって、うん、だけどやっぱ変な人が流入してきて、
うん、
ね、スラムホテルみたいになったわけでしょ。いやそうなる感じもするよね。
まあ、そうなってくるとありがたいってことなんだね、菅田さんにとってはね。
まあ、ありがたいっていうか別にさ、そういう場所あってもだしさ。
いやだから俺が言いたいのは、菅田さんだって追い出す側でしょ。あんただってほら、これは俺が言ってたあのホームレスの人のゴミ問題、前々回ぐらいやりましたよね。
ああ。はいはいはいはい、
全く同じことですからね。それ俺妻にも言ったからね。これはあんた追い出そうとしたけど、これ同じ根っことしては同じことだからねって言ったら、いや私は本当に直接迷惑を被ってるからそれは追い出す、違うって言うんですよ。じゃあ何迷惑って言ったら、ガラスとかがちょっとあのゴミ捨て場のところにあったからそれを踏んで怪我するかもしれないしとか、
うん、
いやだからそれ言い出したら何だって文句つけられちゃうじゃんって思ったよね。で菅田さんも言ってたよね、あの迷惑だと感じたらそれは迷惑行為をしてる、人が迷惑だと感じたら迷惑行為をしてるんだから、
うん、
追い出すべきだって、
うん、
じゃあお前の変態映像、不快に思ってる人がお前を殺してもいいと思ったら殺してもいいんだなっていう理屈になっちゃうよ、
うんうん、だって別に見なきゃいいじゃん。
でもそれとじゃあ、だからじゃあ、そのビデオ作るのやめろとかね、言われたらね、でも目に入っちゃうからって、迷惑だと私は思うんですって。
あの、アルタのね、あのオーロラビジョンとかで流してたらさ、うん、それは言い逃れできないけど。
でもだから俺が言ってるのは、だから、それ焚き火とかしてて、本当に隣の家とか建物とか火事になっちゃうとかだったら、直接的に追い出していいと思うよ。だって、マジでやばいから。うん、あとは、うん、道行く子供に絡んでて、これは暴力振りかねない。それは直接的な行動に出ていいと思うけど、見た目が汚いとかは、その範疇、それとはやっぱりレベル的に分けて考えないといけないんじゃないかと思うんだけど、
ね。まあ、それはそうだと思う。うん、
でも、それを同じレベルで言ってんだよ、みんな。その迷惑って何っていう。
僕はだから、そのもう、見た目の不快じゃなくてさ。
はい。
うん、なんかやっぱ奥さんの意見はもうわかるよ、正直。自分が何か危険を感じるとか、
うん、
まあそれは不快とかも含めてそうじゃん。
うん。
うん。で、それがやっぱ身近にいたらさ、自分が我慢するっていうのは、まあ快適には行きたいじゃん。
うん。
うん。とは思うけど。
一切我慢はしたくないってこと？
あ、まあまあ、それはお互いじゃない？だから、要は、あっちもじゃあ、うん、じゃあ、わかりました。じゃあ、見た目はどうしても変えられないけど、
うん、
この匂いは、
ちょっと。匂い、それ、出た。匂い出ました。匂い絶対言うんだよね。あのね、衛生、ジェントリフィケーションはまず、なぜ支持されるかというと、別に、大資本の人たちが自分たちのお孫のためだけにやってるわけじゃなくて、一般大衆からも一応支持されたりするわけじゃないですか。
うん、
ね。それは、衛生化になるからっていうね。その人、一般大衆は一般大衆で、例えば自分たちの住んでる町の地下が買ったら、ちょこっと嬉しいし、
うん、
あと匂いとか、匂いに現れるんですよ、本当に。匂いが、解消されるとかね。生ゴミっぽい匂いとかが、水っぽい匂いがなくなるっていう、海藻の差を、は匂いによく現れるから、だからパラサイトとかそうじゃん。
パラサイトもそうだよね。
まさにそれを端的に表したり、
うんうん、
しているんだけど、じゃあでも昔はそういう匂いとかあんまり気にしてなかったんじゃないのって、おそらくそういう風になったのは1995年以降、90年代後半から急激に衛生化や排除化が進んだっていう風に思うんですよ。まあもちろんその観念としてはあるよ、臭いの嫌だなとかね、うん、それを否定したわけじゃないよ。ただそれを臭いの嫌だけどもうで終わりで、その人たちを積極的に排除しようっていう動きにはまではならなかったんだけど、それはいろんなあれがあるよ。例えばオウム事件とかね、あるし、例えば阪神大震災ももしかしたら間接的にあるかもしれないし、あと逆に、逆にというか、そのバブルが弾けて、ホームレスが都市に流入してくるのが1990年代前半に一気に新宿でも増えたわけよ。例えばね、新宿駅前の、ホームレス段ボール村、一気に増えたから、その反動として排除しようっていう動きが強くなった。まあ、いろんな要件があったりするんだけど、まあ、まあ、あとはグローバリゼーションもあれば、ポリティカリーコレクトネス、まあ、とかね、とかも普及していったりっていう要件もある、要素もあるんだけど、まあ、90年代後半以降っていうのは、これは私がもう、まさに木をいつにして、島田康さんがノートを発表しているのと、全く同時期に焼夷軍人アンケートをしているじゃないですか。これ、そうそうそう、もう200件ぐらい情報を集めてるんだけどね、まあ、これよく炎上しないなと思うんだけどね。
まあでも別にそれはあれじゃない、
いやらしさはないもんね、実際に見たかどうかって話なんだからね。でそれはそれとして、その焼夷軍人の人たちがやっぱり急速に、焼夷軍人の人はもちろん本当の焼夷軍人は、50年代とかでもう街頭に立たなくなってるんですよ。戦後すぐはよく電車で募金とかね、戦後すぐの映画とか見るとよく出てくるね、ゴジラも出てきたっけ、ゴジラにも出てきたような気が、
ゴジラにも出ます、
はいはいはい、だけどそれはもう、恩給がきちんと出てるから街頭には立たなくなって、でそれ以降は大半は、まあ、障害者のホームレスの人、あるいはホームレスじゃなくてもとにかく乞食活動をするような人が、焼夷軍人にの真似をすると効率的に稼げるから、この障害実は事故とかで足とか手をなくしてんだけど、戦争行って傷を受けました、ってなると自分の不注意の事故で落としたのとは違ってやっぱりお金を稼ぎやすいと、いうか偽焼夷軍人というのはおそらくも60年代ぐらいからもほとんど偽焼夷軍人になってるわけね、街頭で物乞いしてるのね、少なくとも。でそれがさらに70年代後半以降になってくると、もうなんていうの、それまではまだ普通のレベル1の嘘じゃん、本当は事故で障害を負ってるんだけど、戦争の戦傷なんですって、外地で南方に行って爆弾でやられたんですとかいう嘘をついてるのはレベル1の嘘じゃん、それが70年代後半以降になってくるとレベル2の嘘になってくる、つまり年齢的にも合わない、戦争に行ってるはずがないっていう人たちがほとんどになってくる。でもって言うと障害すら負ってない若い人とかも焼夷軍人の真似をするようなね、よくなんか正座してるっていうパターン、みんな土下座してるっていう証言がこれ200件のうちすっごいたくさんだよ。でそれぞれみんな違う人なんだよ、何の縁もゆかりもない人たちがみんなやっぱり土下座してるのを見たっていうんですよ、おそらくそれは足がないふりしてるのね、で、もうレベル3の嘘じゃん、障害は欠損はないわ、まあその若いわ、年齢的にも合わないわっていう、ただ俺はやっぱりそういう嘘つきが大好きなんですよまた話がねなるけど、そういう嘘つきの人は大好きだから、そういう嘘つきの人たちを追って調べてんだけど、やっぱりようやく話が戻るけど、90年代半ばで結構綺麗さっぱりなくなるんだよね。それまではもちろん街頭っていうのはどんどん地方から姿を消していって、新宿池袋梅田駅とか本当にターミナル駅の日本の大都市の駅前だったり、その近くの繁華街にしかいなくなって、あとはお祭りの縁日だったり初詣、
こういう感じでね、
はい、焼夷軍人の人たちね、偽焼夷軍人ね、まあもう偽焼夷軍人にくくっていいと思うんだけど、絶対本物いないし一人も、偽焼夷軍人の人たちはもうそういう大都市、 本当に東京か大阪にしかいなくなって、うん、地方では縁日か初詣に出るようになった、
うん、
よく成田山の初詣とか岐阜のおちょぼ稲荷がすごい多いんだけど、証言として。あと面白いのはデパートでいうと西武デパート前が多い。それなんか理由があるのかなと思ってこれから調べようと思うんだけど、まあ、とにかくそういう人たちはいたんですよまだ。でも、でもそれがやっぱり急速にそこからすらも消えていくのがやっぱり90年代半ば以降、うん、私はまあ衛生化が急激に進んだからだと思うんですよね。
なるほどね、
うん、その中でだから、うん、結構最近の観念だからねあなたが言ってることは。
まあ、だから、あれだね、その僕はその匂いって別に、うん、分かりやすい例えとして言っただけで、まあ、僕のさっきの大元の話から言うんであれば、まあ、隣に変な人住んでましたってなった時に、じゃあ、これはもうそのままでいいんで、これはやめてください、
うん。
で、僕もこれを我慢しますって。やっぱそうやって譲り合うと思うよ。で、それでも僕が不快だったりとか、なんかしたら、まあ、僕だったらね、引っ越します。だからさ、なんか今宮、なんかそういう、その何、だから排除という方向に動く人ってね、やっぱそこで譲れない、守らなきゃいけないものがあるから、どうしても排除しなきゃいけなくなるじゃん。
うん、まあ、うん、まあ、そうね。だからそれが例えば、まあ、うん、この例えがいいのか分かんないけど、自分のいるところにいきなり流入してきたら、まあ、これでも移民問題とも重なってくるんだけどね、
うん、そうだね、
移民を追い出していいのかって、排斥していいのかってなってくるけど、うん、っていうのでもないんだけどね、新今宮ワンダーランドの場合は、もともとそこで形成されて、昔から戦後から形成、50年代かな、60年代ぐらいから形成されていたところに、うん、逆によそ者たちが流れ込んできて追い出そうとしてるんだからね、うん、ちょっとだから二重にちょっと共感できないよねっていう。
そうだね、そうだね。あ、まあ、今の僕だったら引っ越します。何かあればね。
戻るところがあるというのは、雪の日のピラカンサみたいなものなんですよ。
何それ、なんか漫画だ。言ってた漫画だ。
雪の日のピラカンサみたいなものなんです。
カフェライブでしょ。よくわかんないけど。
何にも聞こえなかった、今。もう一回言って。
なんとか、バーライムライトみたいな漫画でしょ。
分かんない。何と勘違いしてる。え、なんだそれ。
なんか
火災の人ね。
あ、火災の人ね。はいはい、わかりました。まあでもさ、
あの親子はサザンカでしたか。あ、いえ、これわからない。
わかんない。ムカつくね、そんな話し方するやつ。
菅田さん、桑田半治嫌いだよね。
桑田半治って何。
だからその火災の人の雪の日のピラカンサみたいなものなんですよ。
あ、なんか縁起がかってるじゃん。
それは俺への悪口。
いやいや、そうじゃなくてさ、
それは私への暴力ですか。
それもなんかほら、
見なさい、今君はいくら暴れたって、この草は種を落としただけなんですよ。君のちっぽけな暴力ではこの草一本壊すことだってできやしない。スカツさん、桑田半治のこと嫌いでしょ。
嫌いだ。なんかでもさ、
そうやって毎日捨てられて、うん、毎日憎んで、そうやって生きていくんですかね、人は。
なんかさ、最近思うことがあって、漫画とか映画とかドラマとかも、
はい、
全然関係ない話
で、
話し口調って独特なものになりつつあるよね。
え、
日常生活の会話と祖母が生じてるよね、すごい。
当たり前には日常生活の会話そのままやったって漫画的な会話にはならないよ。
いや、違う、それはその整合性が取れてるとかそういうことじゃなくて、うん、話の口調自体が、
うん、
もうドラマとか映画の中でしか存在しない口調になって結構多いよね。
だって前からそうですよ。山田太一のセリフなんて、
あ、
そんな全然違うじゃん。全然違うじゃないか、うん、山田太一のセリフなんて。
だからそういうのがなんか顕著になってない、すごい最近、うん、なんか、うん、
あ、そうなんだ。まあでもそれはだからあまり、そう、
よく言うのがさ、女の子がさ、なんとかだわとか、そういう、
あ、それ昔の方こそあったじゃん、それなの。
うん、うん、だから逆に今しないじゃん、そういう
話し方。はいはい、はい、
うん、まあ、だからバンドリ 僕がやってるね、音ゲーね、
うん、
あれで心ちゃんっていうのが出てきて、僕その子が好きなんですけど、
うん、
心ちゃんはそういうなんとかだわって口調で話すんですよ、
はいはい、
逆にそれがキャラ付けみたいになってる、他の子が普通の人、
なるほどね、
逆に新鮮だなと思って、はいはい、その王様設定なんだけどさ、はいはい、うん、そ結構その心ちゃんだけがなんとかだわみたいな、
全くせっかく長崎で生き延びたのにまたここで死んじゃうなんてついてないわ、
そんな心ちゃん絶対嫌なんです
けど、ゴジラの電車に乗ってた女の人、
ね、そうね、はい、うん、まあまあそうね、大変だ、いろいろ、
中さん、だからね、あの、
うん、
雪の日のピラカンサーみたいなものなんですよ、
もういいよそれ
サザンカっていうのは花びら1枚ずつ落ちるんです、ね、椿っていうのは花弁ごと落ちる、
うんうん、
サザンカのようにしかなれない家族もいるのかもしれません、でもあなたが諦めてしまったら、そこでその親子は終わりになってしまうんじゃないですか、これはあの渋谷捜査官、あ、調査官、渋谷調査官に言ってるんだ、あのだから、あの63歳の生活保護のおばあさんが生活に困窮してるから、昔自分が男と逃げて捨てた子供ね、と証拠にもなく会って、
うん、
金を支援しろって、
うん、
自分が捨てた子供だよ、息子に、
うん、
何十年も前に、
うん、
金を恵めっていうふうに裁判所に申し立った、
はい、
渋谷調査官はあの法選下の会見てないもん、法選下の会で、あの、その3巻ぐらい前で、多分お母さんに捨てられてるんだよ。渋谷調査官もね。それ、ちゃんとは語られてないんだけど、わざとこう、ぼかしてるんだけど。で、それが、その渋谷調査官が、まあ、もうでも息子は息子で、母親を捨てて生きてきたんだと。それで今立派になって大人になって生きてると。でもあの親子を合わせてあげることは果たして正しいんでしょうか。サザンカのようにしか生きられない家族もいるのかもしれませんね、でもそれであなたが諦めたらその親子はそこでおしまいなんじゃないですか、え、なんで感動しないの、
いや、っていうかさ、
心ピラカンサーがないんですか、
いや、っていうかそんなにサザンカのようにっていう例えを、
はい、
それを何かを暗喩してるってことを比喩してるってことを分かって、うん、感動させるセリフじゃん、それって。
うん。
サザンカって何？
花。
いや、わかるよ。
椿と一緒、椿とほぼ似てるんだけど、椿は、もう一回言うよ、
うん。
あの、やっぱり、東大出で、司法試験現役合格の私と違って、普通の人は、頭が、クソですね。
また嘘つんだ。いや、だから。
桑田判事はだって現役だもん。東大4年生の時にも司法試験合格してるからね。
ああ。
で、もう一回言う。だから、椿は花弁ごと落ちるの、ね。サザンカは花びらが1枚ずつ落ちる。
うん。
わかんない。
わかるよ。わかるけど。
わかんないでしょ？だから、サザンカのようにしか、慣れない家族もいるのかもしれませんね。
なるほどね、
うん。
でもさ。
でも？でもさじゃないでしょ。
そういう面倒くさい例え持ってくるやつ嫌だよね。
菅さん、ほんと桑田判事のこと嫌いだよね。でも結局説得して渋谷調査官はそのおばあさんとその息子に会いに行くんだよ。で、途中で、でもその駅、最寄りの駅に着いたところでおばあさんがもうしゃがみ込んじゃって、
うん、
私も疲れましたよ、やっぱり会うのよしましょうって、もう3時間もバスと電車にいられてヘトヘトよって、やっぱり会うのは怖いんだ、
うん、
でしたら渋谷調査官が変な調査官に当たったと思って諦めてくださいって言っておんぶして連れて行ってるのをみんなが変な目で見てるところでパッと切り替わって、最後のページが桑田判事があの親子はサザンカでしたかって聞いて、あ、いえ。で、
めんどくせえ。
で、何もない無言のカット、ロングショットで終わる。
え、それってさ、その例えば漫画のこう欄外みたいなところとかにさ、サザンカは一枚一枚花弁を落とすとか、なんか
そういう説明してるよ、もちろん。それは桑田半次がセリフで、え、なんでわかんないのか。その俺はよく言う、その中瀬のやつはね、あのほら、中瀬はレティサンス、ちゃんと説明しちゃダメだと、ちょっとなんていう、離れて2歩ぐらい離れて説明しなきゃいけないのに一番いい漫画ですよ、火災の人。
わかりました。
でそのビッコミックオリジナルだからね、オリジナルうまいんですよ、うん、マスターキートン、マスターキートンもそういう感じだよね。あの最後なんか、ね、俺たち4つの誓いを守れなかったよっつって、うん、最後無言の駒がロングショットがあって終わるみたいな。
まあね、さ、確かに漫画もね、読まなきゃなと思うんだよね。やっぱね、島根総司ばっか
り。でもダメダメ、もう、あの、ビッコミックオリジナル的な、あの、人情、
うん、
雪の日のピラカンサみたいなもんだからね。
あの、京極夏彦だったら、
はい、
雪の日のピラカンサみたいなものですねっていうセリフの後に、はい、ピラカンサの植物についての話で20ページ書きますからね。
それじゃダメだから。ダメだって、うん、別に京極さんも私は知り合いなんで、ちょっとやめてくださいよ。そうやって、そうやって人の悪口を引き出そうとして、何が楽しいんですか、このクソ、クソ、クソ、ひねくれ野郎さん。
いやいや、最近、島田総司、ちょっと、幻滅したんで、
はい、
あの、再度幻滅したんで、
はい。
京極夏彦1から読んでるんですよ。
お、1から、え、産めの夏から。
産めから、産めから、
うん。
めちゃめちゃ面白いね。
はい。はい。
なんか15年ぶりぐらいに再読してるので、
うん、
やっぱ、ね、面白いわ。ああ、ちゃんと読もうと思って、
うん、
以上。
いや、ちゃんとビッグコミックオリジナルを読めばもうちょっとなんていうのかな、この人の情というものが分かると思いますよ。
あれさ、その火災の人ってまだやってるんですか、
う
ん、
いや、とっくに終わってる。
あ、終わってんだ。
うん、
なんかさ、どっちの方が有名じゃない？
鶴太郎ね。
鶴太郎なんだ。
ああ
知らない。なんか床屋さんによくあるイメージがすごいあります、
ね。ああ。でもオリジナルは床屋さんによくありますよね。だって釣りバカ日誌もそうだしね。
ああ、そうかそうか。
あと山口六平太。ああ、そう、総務部総務課山口六平太。
え、なんかそん
えちょっと待って。え、知らないの？
知らないんですよ。
いや、その人情もので言えばもう、漫画アクションか、ビッコミックオリジナルですよ。だってうん、ヒューマンスクランブル、人間交差点。
はい、はい。
ビッコミックオリジナルですよ。
お
うん、あと、ハグレグもね。は知ってるでしょ？
うん。
うん。PS ラショーモン。PS ラショーモンも知ってるでしょ？
知らない。
いや、もう。話になんねえな。留学とかしてました？帰国子女ですか？
本当にね、漫画はね、僕ダメなんですよね。だ進撃の巨人も一から読みたいんですよ。うん、
いや、まあね。いや、それはそうだけど、パイナップルアーミーとかマスターキートもオリジナルですよ。良かった頃の浦沢直樹。バナナフィッシュ？ヤング、フィールヤング？あの、女性漫画ですから、あれは。
あ、そうなんだ。
ええ、パイナップルアーミーを知らないんだ。
何名だけ知ってます。
良かった頃の浦沢直樹。ヒューマンスクランブル人間交差点。もう良かった頃の広金剣士ですね。今のもうそれこそ電通側に行ってない頃の。
うん。
うん、
ああ、そうなんだ。
人間交差点と、ハローハリネズミの頃ね、良かったのは。
ハローハリネズミ、はいはいはい。
あれは、ヤングマガジンだけど。
ね、まあ、時間あったら読みます。
今あげたの全部読んでよ。床屋に行けばあるから。
わかりました。あれじゃない？
はい。
僕、そろそろ時間なんですけど。
え、マジですか？
メール読む。
あ、そうか。いやいや、つい、いやいや、だってさ、いや、時間配分ミスるわ、そりゃ。おかしいもん。
あんな読まないもん、
ね。メール読みましょうか。オナキンさん、オナキンスカイウォーカー、
うん、
からのメールで、これが3ヶ月ぐらい前かな、なんとなく怪談本を書かなきゃいけないからよくやるんですけど、うん、みんなから送ってもらった怪談のメールをね、また読み返すことが多いんですよ、メールを検索して、
はい、うん
うん、でもまあどこに怪談が書いてあるのかとか、どれが怪談のメールかってタイトルだけじゃ分かんないじゃないですか、メールフォームだし、
うん、
で漁っていたところで、え、あ、これ読んでなかったんじゃないのっていうのがあって、オナキンスカイウォーカーさんっていうのはまあ最近聞き出した人は知らないかもしれないけど、まあ伝説のリスナーというか伝説のメール職人っていうか、ね、まあ、なんとなくこのラジオのメールの流れをの一時期を確立した人だよね。
そうだね。
自分
相当昔だよね。
うん、相当昔。多分一番元祖じゃない。プチ系ですらこのオナキンさんのフォロワーじゃない。うん、自分のめちゃめちゃおかしい反省をずっと大長編で、あ、違う、スガッツさんか、スガッツさんが元祖なんだよね、
そのめちゃめちゃおか
しい、うん、まあ、そこそこ前編後編ぐらいの長さだけど、
うん、
まあ、自分の人生のおかしなことを告白していく、
うん、
狂人の告白みたいな仮面の告白っていうか狂人の告白みたいな、ドグラマグラみたいな、
うん、
メールを出すラジオなんだっていう伝統を築いたのがまあ菅田さんだし、それより長くしたのはオナキンさん、
オナキンさんだよ、
まあオナキンさんね、
うん、
それのそんなすごい人の最終回を読んでなかった、うん、なんでだろう、
まさにもう封印されしいものみたいなさ、うん、
2017年10月6日に送ってきてもらってるんだけど、
本当
いや読んでないよね、多分。読んだかな。でも、読んだとしたら、俺がメール漁ってて、あ、あれこれ読んでないって、なるはずがないじゃん。
え、でも、それってさ、ま、それってもし読んでなかったら、うん、本当太宰治の発表されてない作品が発表されたみたいな。
そうだよね。
それぐらいな感じ。
グッドバイの次のね。
は、ねえ、なんか、うん、そんな感じのさ、読んでください。
だから、読んでたらごめんね。っていう、いきなりふわっとした始まり方です。まあでも、ね、読みましょうかね。
うん、
で、メールフォームのタイトルが、オナキンからのリオンのご報告。リオンってカタカナでリオンって書いてるね、
うん。
これは、あれ、海老蔵さんに暴力振るった人ってリオンって言わなかったっけ？懐かしすぎるけど。わかんない。何のことかわかんないね。オナキンからのリオンのご報告。吉田会長、菅さん、今根さん、アイスさん、最近はいかがお過ごしでしょうか。私は、オナキンスカイウォーカーです。離婚が成立します。1年半の別居生活を経て、ここにようやく至ります。これはロシア人のね、暴力を振るう、あの美人で MBA を取得してるけどすげえ暴力を振るう嫉妬深いロシア人の奥さんとずっと別れたい別れたいっていうのが、まあ、オナキンさんのメールあるあるだったんですよ。ついに離婚が成立すると。本日は平日ですが、たった今家内と暮らした一軒家の引っ越し作業をしていました。アホみたいに高い家賃の部屋でした。家賃を払っている最中は本当になんでこんなに高い家賃を支払い続けなければいけないんだろうって思っていました。しかし、心静かに思いを馳せてみると、家内はどうしてもこの家に引っ越して楽しく暮らしたかったんだ。純粋な、という、ただ純粋な気持ちがあったことが、今になって分かりました。帰る家があるというのはね、雪の日のピラカンサみたいなものですからね。10月2日、日曜日に、家内に1年以上ぶりに会ったのですが、家内はとてもやつれていました。自分で言うのもおかしな話ですが、家内は可愛く美しい女性です。おかしいな。モデルをしようとすればできます。そんな彼女ですが、とても痩せ細り、肌は荒れていました。私と暮らせない寂しさがそうさせたんだと思います。離婚するのにおかしな話ですが、私は手触りがあるぐらい確実な感覚で 愛されていたことがわかります。10月2日の日曜日、私たちは家内の引っ越しの荷造りを一緒にしました。そして今日、引っ越し作業を一通り終えました。不思議なことに10月2日も今日も荷造りをしたり引っ越しをしている最中は昔仲が良かった頃のような気分になりました。彼女と時々喧嘩をしながらも昔そうだったように一緒に引っ越し作業をしていました。引っ越しの日も時何回か喧嘩したんかい一瞬本当に昔に戻った錯覚を感じました。家内は妻であるのと同時に妹のような存在でした。その意味では本当の家族でした。どうして一緒にこんな風に過ごせるのに最後の最後までお互い分かり得なかったのだろうかと思いました。引っ越しの行き先は別々の部屋です。 1,2 週間以内に戸籍上も完全に離婚します。人生は本当にこんにちはとさよならの連続です。新しい出会いもあれば別れもあるのだと思います。私も取引先の女性から時々プライベートでの交際を誘われることがありますが断っています。今はもう二度と誰も愛せるような気がしません。また何かございましたら連絡します。以上、オナキンスカイウォーカーでした。
これが4年前。
これを最後にオナキンからの連絡は断たれている。俺が読んであげなかったからだろうけどね。読んでないよね、うん、
読んでないよね、
うんうん、いやすごいな。でも4年ぶりに発掘するっていうのもね、
うん、
それをまた今、うん、どうですか。
あのね、めちゃめちゃ気持ちわかりますよ。
人生は本当にこんにちはとさよならの連続です、うん、
その、はい、別れってなった時にいい時のことを思い出すあるあるっていうのは絶対あるよね、う
ん、まあ、それでよりを戻したらもっとやばいことになるんだけどね、まあ、さらに最悪なこと。
戻した結果、今僕一緒に住んでますけど、
え、あれ、そうなんだっけ、一回そうだっけ。ああ
、いや、じゃあだからね、
はい、
ちょっと僕の話になるんだけ
ど、はいはいはい、
めちゃめちゃ喧嘩したんですよ。
はい、
もうで、もう、ちょっと別れましょう、みたいな話になって、うん、なんかね、山梨かどっかにドライブ行った帰り、すごい喧嘩したのね。
はい。
もう、で、その山梨のドライブの時は、なんか、初めて遠出した時だったから
、
なんかさ、お菓子とか買い込んでさ、向こうが。
はいはい、はいはい、
うん。で、こう行ったの、うち帰ってきたら、お互い多分、僕もその時、運転をしばらくしてなかったし、で疲れてるし、うん、向こう向こうで楽しかったけど疲れてるんだろうね。
うん、
でうちでそのほど喧嘩して、
うん、
なんかもう夜、あのね、財津和夫のサボテンの花張りにさ、部屋を飛び出したみたいな感じで、
はいはい、
いなくなっちゃったんですよ。でもじゃあもうそのままもう帰ってこなくていいからもう別れましょうみたいな感じになって、
うん、
で一人で部屋にいるじゃん。
うん、
なんかここにさ、そのさ、山梨行くのに彼女が喜んで買ったなんかお菓子、
うん、
うまいものかな、うん、何本か食い残したやつが置いてあるわけですよ、
うんうん、
それ見てさ、すっごい悲しい気持ちになって、なんかで良かった時のことやっぱ思い出すわけ。この、
うん、
楽しみだねなんて、その今日は晴れてるといいね山梨なんて言って、
もう絶対ないんだけどね晴れてることは絶対ないんで山梨は
そう
絶対曇りなんで、
うん、でね、やっぱし、その、僕は過去にね、やっぱしそういうこともあったから、あの、仲良くしなきゃなと思って仲良くして、まあそこからあんま喧嘩しないですけど、あの、
一緒に住んじゃねえよ。
でもね、
一緒に住んじゃねえよ。
その時のことをでもちょっと思い出したよ。
いや、全然こっちは大河ドラマですからね。
いや、いや、まああと、
オナキンさんの方がね。
まあ、まあいいや、あの、僕のもっと過去の話するとね、
はい、
その今の人が悲しむからあんま話しないけど、
はいはい、なかったことになってる話じゃないです
か。同じようなこと思いましたよ。
いやいや、まあ、それはね、私だってそうですからね、その、
うん、
いろいろありましたから。ようやくね、オナキンさんも、大人になったなってことなんですかね。いやいや、ね、でもやっぱりこう、ぐっと来る文章ですよね。これが、ちょっと島田彩さんにもね、ちょっと読ませてあげたいですよね。この、もう、文章の テクニック的には、まあ、比較にならないんですよ。
うん、
あの、島田屋さんのあの、朴突を装った計算づくの文章には。うん、でも、こういう、この、泥まみれの汚い文章の中の、この、まあ、言ってみればもう、なんだそれっていう話、内容もね、の中にこそ、こう、きらめく、ダイヤモンドが、灰の中のダイヤモンドがある。レンコンというのはね、泥の中で。
レンコン。
レンコン。ハスの花でね。美しい花を咲かせるんですよ。泥の中からね。
いや、そうよ。だから、それこそ、オナニンさんも島田さんのあれと同じで。うん、
どっち？掃除？掃除？あや。
いや、
あや
さん、ね。自慢は入れてるじゃん、
はい、
私もプライベートで誘われますみたいな、
はい、家内は可愛く美しい女性です、モデルをしようとすればできます、この、いや、この文体がやっぱり全然照らってないというか、モデルをしようとすればできますって、この断言がここなんですよね。あ、でももしかしたらすげえ計算づくで書いてるのかな、怖いな、そしたら。すげえ、もう。
だから、指原に似てるって言われたって、ちょっと鼻じらんじゃん、僕でも、うん、なんか、やだみ、そんなに感じない。
そうなんですよ。やだみがないんですよね。
うんうん。
でも、つまりさ、島田さんの文章も、
うん、
多分、90年代とか2000年ぐらい、2000年代ぐらいだったら、
うん、
こう、なんていうの、その、すごい木を照らったような文章であって、まあ言っても、まあ、80年代の C 調とかね、まあ、とか結構、ハスに構えた鬼畜系とかが氾濫した中で、多分、こういう僕たちの文章こそが本当の文章だよねっていうのが出てきて、それがまた20年ぐらい経って、それを計算づくで書いてて、そこに僕たちを感じさせなくなっているっていう流れだと思うんですよ。う
ん、ああ、なるほど。
だとしたら、このオナキン文体も今後ノートとかで、パクられ、模倣されていくのかな。
いや、でも、今どうしてんだろうね、これ、見る欲しいよね。なんか幸せになってほしい。
そもそもこのラジオを聞いてるかどうかすらもね、
ね、
わからないから。
まあ、ほら、今ね、僕はそのオナキンさん、孫正義説を唱えてるんで、
うん、そっか。
5G とか大変なんじゃない？いろいろわかんないけど。
うん、まあ、多分孫正義さんはうちらのラジオ始める前からとっくに成功してるんで、もっとその時系列的にさ、これが、あ、そうか、ここで交代したのかぐらいのつながったみたいな人を出してくれるとね、ありがたいんですけど、ないかな。あの、あれか、あの、なんだっけ、あの三木谷さんじゃなくて、若手の人だよ。
前澤
さん。いや、違う、前澤じゃない人。IT 系の。それこそ、孫正義さんの弟子よ。誰だっけ？ライブドア、ライブドアじゃなくて、若手の人、誰だっけ？いや、だから三木谷さんの次ぐらいに出てきたような人。なんだっけ？
その人が、
あ、サイバーエージェントだ。
あ、はいはい、はい、うん。
サイバーエージェントの誰だっけ、名前、社長。
全然わかんない。
うん。
その人がオナキンさんだ
と。あ、藤田さんか。
あ、
うん、
なんか、あんまピンとこない。
はいはい。まあ、うちの妻は藤田さんにナンパされてますけどね。あ、ごめん、あ、全然あの、ああ、ごめん、なんか言った俺。ついポロッと。まあ、結局俺を選んだわけだけどね、でもね、うちの妻。ああ、全然あの、どうした今。ごめんごめん、今、ちょっと、ウィキペディア見てて、ポロポロ。何も、あの、無意識に何か言ってたかもしれないけど、忘れて。あの、
でも、
全然さりげない自慢とかじゃないんで。ムカつくな、藤田ムカつくなっていうだけの話だから。
また送ってくださいよね、ほ
んと
ね。
何もな、取り合いすらしないんだ。何も、コメント一言すらも言わないの。
いやいや、てか、 本当に時間なんです。
あ、そうですか。じゃあ終わりますか。告知はないんですか。
もう告知僕はないです。
いや、オナキンさんもね、あのオナキンさんにとっての雪の日のピラカンサがこのラジオなんですよ。はい。
マジ楽しみにして
ます。はい。ピラカンサって何ですか。
知らない。植物？
赤い実だった。赤い実何点？
ああ。
でも何点じゃないんだよな。漫画
見ると。ピラカンサ何点ですね。
あ、何点ですか。
うん。
じゃあ何点って言えばいいじゃないですか。
ねえ。トキワサンザシ族。あ、ピラカンサでもなんか節子が育ててたな。
あ、だからそれがやっぱり、スガッツさんにとっての帰るところ。
気持ち悪
い。雪の日のピラカンサなんですよ。
はい。わ、はい、かりました。じゃあ、また、はい、すいません、今日
はよろしくて。はい。はい、中途半端な感じになっちゃったけど。
はい、じゃあね。
じゃあまた、はい。ありがとうございます。はい。